今日は11月1日ということで、最初ね、1週目ですよね。ということはこの方が登場してくださいます。もう早速いきたいと思います。一緒にタイトルコール、聞いてくださってる皆さんも一緒にやっていきましょう。いきますよ、せーの、トーアスの防災とっておき情報館。
イエーイ、
イエーイ
今日いつもよりだいぶ手が上に突き上がりましたね。
そうですね、声も結構長くなりましたね。
そうですよね、はい、いい感じに
頑張りました、
はい、いやもうこうやってね、勢いがどんどん増していってる瀬川さんなんですけれども、はい、髪の毛も切られて、
はい、
爽やか度が増しております。今ちょっと噛みそうになりました慣れてないからね
ありがとうございます。爽やかで打ってます。
あ、そうなんですか、はい、さすがスターですね、
はい、棒読みですよ
心込めてますよ、はい。まあ、毎月この1週目はトーアスの防災とっておき情報館ということで、まあ、トーアスさんの瀬川さんが来てくださいまして、いろんな防災の情報をお伝えしていただいております、はい、で今日はちょっとなんかあの小話から、小話なんかおでこ怪我してますけどお怪我
そうなんです、
はい、傷がついてます。
ちょっと検査で、はい、MRI
MRI ね、
受けたんですよ、
はい、
受けたことあります、
はい、高校生ぐらいの時に、はい、
つい最近ですね。
いや、そうですね、はい、数年前かしら、
はいはい、ですね、あのすごい狭い、まあ、筒みたいなところに入るんですよね、はい、うん、で受ける前に、うん、狭いところ入っても大丈夫ですかっていう、閉所恐怖症じゃないですかって聞かれて、う
ん、結構狭いですからね、はい、
で大丈夫ですよ、うんうん、でいざ中に入って、はい、あ、まあまあ数センチあったんで、うんうん、大丈夫だなと思って、はい、で大丈夫ですよ、はい、でじゃあ撮りますってなったら、うん、いきなり、うん、ビョンビョンビョンとかブッブーって音が聞こえて、でそれでえってなってガッってあって打ってしまいまして、
皆さん想像できますね、MRI ってあのドームみたいなものに入るんですね。そうそうそうそう、で横たわるんですよね。で寝っ転がって、でそのドームの天井と顔の額が、まあ、まあ20センチぐらいあるかな、はい、でも結構ね狭いんですよね。で入った瞬間に MRI っていうのは音が鳴るんですよね。
知らなかったんです
よ、なんか変わった音が。でもそれ知らなくて、
そう、あの狭いですからっていうのは言われて、うん、それは確保してたんですよ、はい、音鳴るって一言も言ってくれなくて
で、うわってなって、
うわってなって、
その MRI の天井のとこにガンって頭を
大丈夫ですか、いや大丈夫じゃないですって
MRI で怪我したって、はい、私初めて、怪我とかを、ね、見るあれですからね、検査ですからね、
本当にまさに災害でした、は
い、そうですね、はい、おでこ傷になってますもんね、はい、お大事に、
はい、ありがとうございます
まあでも無事に検査も終わって、
検査も終わって問題なかったです、
はい、なあ、よかった、はいはい、それはよかったです、はい、でも傷が残ったと。
そうですね、はい、心にも傷が残ってます。
あ、そうですね、うまいことおっしゃいました、はい、あのそんな、なんかこう可愛らしいお茶目な一面もある瀬川さんなんですけれども、はいはい、防災食のプロというふうに呼ばれておりますが、
はい、一部で、はい、
そうですね、はい、じゃあ今日もその防災食非常食についてお話を聞いていきたいんですが、はい、以前あの10月はポリ袋レシピということで、はい、ポリ袋を使ってうまくあの料理ができますよと、はい、でこれ話したので、でその直後に台風だったじゃないですか、はい、実践された方も多いんじゃないかなと思いますけど、はい、やっぱりあの台風19号とか、まあ、15号の後に、はい、結構こう問い合わせとか多いですか。
問い合わせやはり来ましたね、うん、でやはり、まあ、まあ多分その防災食とか、うん、多分美味しいとか珍しいとかで、まあ、検索されてる方多いんですけど、やっぱ普段の10倍はいかないですけど8倍とかのお問い合わせとか、その自社サイト、うん、まあ、その販売サイト持ってますので、うん、そちらへ結構あの見られてる方多いですね。
あー、ホームページへのアクセス、
はい、うんうん、だ、まあ、やっぱり、まあ、普段からやっぱり意識持つのはちょっと難しいので、うん、まあ、そういう時に持たれてると思うんですけど、まあ、日常的に毎日こう災害とか防災意識するのは難しいと思うんですけど、うん、まあ、やはりあの、まあ、災害の時に持っていただくだけ、まあ、いいとは思うんですけど、うん、まあ、定期的に例えばローリングストックで月に1回食べながら、うん、そういうの意識をこう継続させるっていうようなこともしていただければいいなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、ずっといつ災害が起きるかってね常に考えてても
気が見えますからね、
まあ、そういうこと考えてるのはこの、ね、私とか瀬川さん で、
そ、 うで、
ね、それは、ね、頑張って発信をするっていうこと、はい、そういう役割ですもんね、
はい、
ですよね。まあでもただ買った、今買ったそれだけじゃなくって、結局賞味期限も来るわけですから、はい、今おっしゃってくださったローリングストックとか、はい、もう本当に定期的に見直すっていうことは大事ですよね。
大事ですね、
はい、ありがとうございます、はい、で今日もその防災食非常食についてお話を聞きたいんですが、はい、今日はその非常食の中でもどんなものを。
今日はですね、はい、やはりあの、まあ、前回そのお水が大事、
はい、
でお水の次は食べ物ではなくて火が大事でお話をしまして、うん、はい、でまあその、まあ、前回そのアレルギー食話して、うん、前回がポリ袋レシピ。
すごいですね、はい、全部覚えて
ですね、
冴えてる、
はい、
頭を打っても
カンニングペーパーはありませんので。
いや本当に、はい、聞いてくださってる皆さん空で、まあ、何も見ずにおっしゃってます、
はい、で今回は、
うん、頭打ったからよかったのか。あ、でも本当にすいません、
はい、元が悪かったっていうことですか。
言ってないです、はい、どうぞ。
今回は主食です、
はい、
主食についてお話したいと思います、
はいはい、主食、
はい、
じゃあお米、ご飯とか。
ご飯とか、うん、まあ、いわゆる、まあ、いわゆる日本人の主食はまあご飯って、
はい、
まあ、言われてたんですけど、はい、まあ、最近そのまあ米飯だけではなくて、うん、パンとか麺とかもやはりまあ主食ですので、
はい、
うん、まあ、いわゆるこうお肉とかとおかずでないメインのまあ主食のものを今回ちょっとお話ししたいと思います、
はい、その主食、
はい、
防災食でいうとどんな種類がありますか、
は
い、
防災食ですと、うん、まあ、有名なのは登山でもよく使われているアルファ化米ですね、
はい、
袋にこう乾燥してて入ってこう振るとカサカサカサカサ、うんうん、
はい、
のものですね、
はい、
であとはあの、まあ、日常的に例えば、まあ、一人暮らしの方とか、うん、まあ、使われてる方多いと思うんですけど、あのパックに入ったご飯ですね、うん、レンジでチンするタイプのもの、はい、とか、あとはあのスーパーでも普通に売ってますあのレトルトパウチに入った、
はい、
あのおかゆのパウチとかですね、それはあの防災食でも売ってますし、うん、まあ、普通の、まあ、日常品でも売ってるものがあります、
はい
はい、
麺類もある。
あとは麺類はですね、まあ、ラーメンとか、あとはアルファ化米風のパスタ、
ほうほうほう、
ショートパスタのものもありますし、
うん、
あとはまああの最近ですと、まあ、アルファ化米 の、 あのパスタバージョンのものは、うん、まあ、お湯とかお水いるんですけど、
うん、
まあ、あの開けてそのまま食べられるこうミートソースかなのロングパスタのものも最近出てますね。確か賞味期限が7年ぐらいのものも最近出てますね。はい、
やっぱりどんどんなんかメニューが充実してますよ ね、 ね、中でもやっぱりその防災食を毎食、
はい、
ランチの時は食べている瀬川さんとしては、
はいはい、
どのあたりがおすすめなんですか。
そうです、まああのまあ、個人的には、うん、あの私結構体質的に太りやすい体質なので、お昼ご飯はこうどっちかというとお米よりは、うん、麺類がっていうのはあるんですけど、
太りやすいけど痩せやすいですよね。
太りやすい、
太りやすいかどうかはちょっと私今初めてあれですけど、痩せましたよね。またあれ
結構ですね。
そうですよね、
あの、まあ、個人的に話すけど顔に結構すぐ出るんで、
うん、
太った痩せたりすると顔が結構顔にすぐ出てくる、ね、
またちょっと
タイプですね。
お痩せになられて、
はい
はい、
ストレスですね
、
はい、
お大事にそのちょっとそれましたけど、はい、そんなあ、まあ、
はい、
昼は炭水化物、
はい、
ご飯よりも他のもの
と、あとは、まあ、あのパンとかの、
うんうん、
パンの缶詰ですねもありますし、
うん、
昔ながらの缶パンもあります、
はい、
で、まあ、これですね、まあ、一概にこうどれがいいとはあの私のまあ好みとかもありますので、
うん、
まあ、どういうものに、まあ、どういう特徴があるかっていうのを、う
ん、
今日はちょっと皆さんにお話しして、
はい、お知りたい、
あとは、まあ、まあお米大好きの方もいらっしゃれば、
うん、
麺大好きの方もいらっしゃるの で、
そうです、ね、
まあ、今日お話した内容をまあ元に、うん、まあ、ご自分の好みの、
はい、
まあ、防災食をご購入いただいて、
はい、
まあ、用意していただければなと思います。
わ、うん、かりました、
はい、
じゃあまずじゃあ一般的なというかよく聞く、
はい、
アルファ化米、
はい、
の特徴は
アルファ化米ですね、まあ、乾燥してますので、うん、
はい、
水分が入ってないので大体どのメーカーさんのものも、うん、売られてる状態であれば 100g なんですね、
はい、
でそれにお湯とかお水を入れたら、
うん、
だいたい 250g とか、
はい、
280g に増えるっていうものですので、あのまず軽い、
軽い、
うん、しあのお米が軽くてこう平べったいようなパウチに入ってますので、
う
ん、本当にあの保管スペースがそんなに必要ないんですよ。
確かに、
はい、
うん、
あと水分が入ってませんので、
うん、
水分活性、
うんうん、
水分が入ってますとそのやっぱりお水が結構いろいろ悪さをして腐りやすいとか味が変化するってのがあるんですけど、もう乾燥してますので水分活性が ありませんので、うん、賞味期限5年こう長く保存できますので、うん、そういう部分がおすすめです。
そうですよね。
ただデメリットは、うん、やはりあのお水とお湯、うんがないと、うん、もうカリカリで食べられない。
そうですよね。必ず食べるときにはお水が必要。
お水とかお湯が必要ですね。
うん、これ時間ってあの水でもアルファ米作るのってあの驚いてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、お水だとどれぐらいかかるんですか。そう食べられるようになるまで。
メーカーさんによってまあ多少違うんですけど、だいたいお湯だと15分、うん、お水だと60分ですね。
4
倍で、まあこれは本当にもあの戻り具合は。お水でもお湯でも変わらなくて、うんまあ、あ温かいか、まあ、冷たいかのだけの違いですので、まあ、1時間お水につけていれば普通に食べられるご飯になります、
うんはい、よくなんか防災ワークショップとかでアルファ化米作ってみよう、はい、でしかも水でってやったりしますけど、はい、子どもたちもおいしいおいしいって食べますよね、はい、ねであ水でできるんだっていう発見が皆さんあるかと思います、はい、続いてパックご飯、
はい、パックご飯ですね、うんまあ、これは個人的なあの感想なんですけど、うんうん、多分あの今日ご紹介する中では一番こう普段食べてるご飯に近いです、
うんうんうん、
ただ問題があって、うん、普段レンジでチンじゃないですか。
そうですね。
あと、まあ、もしくは湯煎にかけないと食べられないっていう部分で、はい、やっぱそれがデメリットではあるんですね。
電子レンジはね電気ですからね、
はい、ですので、うんまああのまあ、今回台風で千葉県で結構停電がもう、うんまあ、2週間3週間とか、はい、今もあのまあ停電のところもあるとは思うんですけど、うん、そうなった時に、うん、結構あのいろんなご紹介する時に、うん、あの電気を使える前提で、うん、あのやりましょう、うん、いやいや電気って結構一番最初に止まってしまう、うん、止まってしまう可能性の高いインフラなので、はい、電気はまずは使わないっていう前提で考えた方がいいと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ですので、まあ、パックのご飯の場合は電子レンジでチンではなくて、うん、こうカセットコンロ、うん、カセットボンベを用意してお水も用意してもう湯煎で食べるっていう用意をされた上でパックのご飯用意されるのであればいいと思います、
うんうんうん、
はい。
もう一個湯煎が必要なものご飯の中で湯煎が必要なもの次のやつ
おかゆですか、うん、おかゆはですね
ともう一個その下、
はい、あおかゆはですね、うん、基本的にこれはもうレトルトパウチに入ってるんですけど、うん、あのそのままでも食べられます、うん、ので、まあ、湯煎かければやはりあの温かいものだとやはり美味しいので、うんうん、湯煎かければよりいいですけど、まあ、おかゆのパウチは基本的にはあのかけなくても大丈夫です、うんうん、ただこれがですね市販で売ってるものは賞味期限があまり長くないですね、うん、であとだいたい10ヶ月ぐらいですかね、うんうん、であとはあの、まあ、後でまたお話しするんですけど、うんうん、おかゆはあのお米を、まあ、大雑把に言うと水で溶いてるので、うん、あのカロリーが低いんですよ、うん、なのでいざっていう時のこう体力をつけるためのカロリーを得るっていうことからするとあまりおすすめではないんですね。ただあの必ずしも健康な時に災害が来るとは限らないので高熱の時にじゃあカレーピラフ食べれるかってなると食べられないのでそういう時のためにおかゆとかあとその離乳食代わりですね小さいお子さんいらっしゃる方は、ねうん、でそういう時のために用意しておくのはいいと思います。
おかゆただちょっと賞味期限短めなのでご注意をというところですね、
は
い、
あとは缶飯
は それが湯煎ですよね。
そういう缶飯はあの、まあ、いわゆる防災食っていうもので、うんまあ、昔からあるんですけどだいたいこれあの30分ぐらい湯煎かけないと食べられないです、うん、カチコチ で、
うん、
でただあの1回湯煎かけて温めると2、3日はそのまま食べられるらしいんですね、
うん
まあ、物にもよると思うんですけど、うんあと最近ですと、まあ、あの私どもでは玄米缶、
うんうん
まあ、出しているんですけど、はい、そちらも開けてそのまま食べられます、
うんうん、食べれる湯煎しなくて、
はいはい、あとは今年の春から夏にかけて、
う
ん、あの牛丼の吉野家さんが牛丼 の、 あの缶飯を出されまして結構売れてですね
私も
なかなか買えなかったんですよ、
うん、
やっと手に入れて
どうでした？
あのやっぱ美味しかったですでただですねまあ、缶詰っていう形態もありますし、うん、ご飯を開けてそのまま食べられるってことを優先したので、うん、うちの商品と同じように玄米使ってるんですね、うん
はい、
なのであのいつもの吉野で食べてるものとはやはり味が全く一緒ではなかったですね、
うんうん、若干ね、
はい、あとやはり結構いろんな技術を入れたせいか、うん、価格は結構高くてですね、一缶800円、
おお一杯牛丼吉野で食べたら、
300円とかですよね。あららら、
まあそうですよね。
そうなんですよ、
非常食ですからね。そっか、まあいろいろね手が込んでますんでね、はい、今結構ご飯系いきましたけど、
はい、
次は
あとはパンですね、うんうんうん、パンこちらですね、阪神淡路大震災があった時に、うん、こう、まあ、パンが食べたかったっていうお声を聞いて、うん、あのパンの秋元さん、うん、まあパンの缶詰有名なところ、
はい、
あちらがあの普通のパン屋さんだったんですけど、保存食でパンを作ろうと思って作られたのが始まりと言われてます、
はい、
でそこから今そのいろんなメーカーさんも出されてまして、あのやっぱり美味しいんですよ、
うんうん、
ただですね、あの、まあ、これはもう仕方がないですけど、まあ、メーカーさんとしてはそのパンだけでこうちゃんと食べられるようにっていうことで味がついてるんですね、
うん、
なので食パンみたいに味がついてない、うん、プレーンではなくて、うんうん、例えばブルーベリーだとか、
はい、
いろんな味がチョコレートとかついてますので、
はい、
であと、まあ、これ保存性高めるためなのか、うん、結構甘さが強いものが多いので、
はい、
どちらかというとその食事で使う、うんうん、多分フランスパンとか食パンではなくて、
うんうんうん、
菓子パンみたいな甘い味のものが多いので、ちょっとそれはちょっとあの気をつけられた方がいいと思いますね。
カロリー高めになるって感じですよね、はい、そうですね、まあ、でもそれだけで食べられるよというところ、
はい
はい、でもともと、まあ、そのね秋元さんのパンの前に、
はい、
やっぱり一般的なあの非常食のパンといえば乾パン、
はいはい、
うん、
乾パンですね、あの、まあ、その1995年の阪神淡路大震災の時に、はい、うん、こう非常食がまあピックアップされた時にやっぱりあの乾パンはなんかもうまずい非常食みたいな感じで言われたことあったんですね、
うんうんうん、
でそれはあの乾パンっていうのはあの別にまずいわけじゃないんですよ、
うん、
なんで皆さんがそう感じたっていうかって言いますと、うん、非常時もう高ストレスがかかってる時に食べ慣れてないものを食べろって言われて、
うん、
でそれでそういうふうに感じただけで、
うん、
実際はすごい優れたあの保存食品なんですね、
うん、
昔その、まあ、日本がその、まあ、今自衛隊とかでもありますし、
はい、
海外の軍隊でも、
うん、
あの保存性を考えて、まあ、名前は乾パンではないですけど、うん、海外とそのビスケットとかクラッカーと言ってるんですけど、
うん、
同じようなものが保存性を考えて使われてるんですね、
う
ん、であとあのなのであの保存性はすごいいいものですし、
うん、
これもやっぱり食べ慣れていると、うん、あの別に悪くないものなんですね、
うんうんうん、
であとカロリーを考えますと、はい、まあ、先ほどそのお粥の時にお話ししたんですけど、うん、大雑把に、まあ、メーカーさんによって違うので、
うん、
あのまあ、大まかなイメージなんですけど、うん、100g 換算した場合、うん、
はい、
お粥ですとだいたい 100g でカロリーが30キロカロリーぐらいなんですね。
ほうほう。
でこれは乾パンですと、うん、400キロカロリーとか、
あ、全然違いますね。
500キロカロリーあるんですね、
うん、
なのであのカロリーを災害時に最小限の食料で取らないっていうことを考えると、
うん、
乾パンはすごい優れてるんですよ。
うーん、
なんですけどやはりこう食べ慣れてないっていうイメージが先走りして、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかこうあまり良くない防災食のイメージで言われてるんですけど、
うんうん、
すごい優れたものですし、
うん、
もしあのカリカリパサパサして喉通りにくいっていうんであれば、
うん、
例えばジャムとか、
うん、
あのチューブ の, あのこうチョコレートのディップとかあるじゃないですか、
はい、
そういうものを用意して、そういうものと一緒に食べるとか、例えばその、まあ、ミルクとかあとフルーツ缶詰とかと一緒に水分を保管しながら、
うんうん、
こう食べな取りながら食べれば、うん、あのすごく美味しいものですので、
うん、
まあ、別にあのうちはあの乾パン作ってないんですけど、
や
こうなんかいいものが、
はい、
なんかイメージでそういうふうに言われたらちょっとあまり良くないなと思って、
ね、うん、
乾パンもいいものですよっていうのはちょっと、うん、それはちょっとお伝えしたいです ね,
ですね、
はい、
乾パン好きなんですよ。
あ、では
あのもうパサパサした感じ
いらっしゃいますよね。
なんかあのパサパサした感じって言ったらまたあれかもしれないですけど、はい、なんかあの本当にあのなんかもうさっぱりとした味が結構好きで、で非常食 の, あのギリギリの期限のやつとかいっぱいもらったりするじゃないですか、
はいはい、
あれ結構ね普通に食べたりしてます。あれ好きな人もいると思います。なので、
であの保存性
持ってる ね、関野さんもスタッフの関野さん
も私も好きですし、
うん、じゃあね皆さんぜひ、はい、ちょっと少数派かもしれないですけどね、まあ、ということでいっぱい今いろいろ詳しくご説明いただきました。アルファ化米パックのご飯、おかゆ、缶飯、パン、缶パンということでいろいろありますね、はい、主食もね、
いろいろあります。
これまあ日頃からぜひ食べていただきたいなというふうに思います。さっき缶パンのイメージでなんかちょっと美味しくないというふうにね、災害時になるっていうお話もありましたけど、本当に非常食では美味しいんだなって思える、はい、ものもたくさんあると思うので、はい、瀬川さんを見習って、はい、日頃からぜひご家族でも試していただきたいですね、
は
い、
毎日は食べ過ぎです。
はい、わかりました、はい、体調崩さないようにしていきましょうね、はいはい、じゃあ、今日はですねたくさんの、主食についてお話をしていただきました、はい、で、今回もプレゼントご用意いただいたということで、
はい
はい、今日は
流れ的にはうちの玄米缶のはずなんですけど、はい、
主食の話しました、ね、
ついこの間、はい、プレゼントに出してしまいまして、はい、後先考えずに、
はい、
今回はですね、はい、まあ、こちらの防災食ではないんですけど、
はい、
まあ、スーパーさんとかに置いていただいてる、はい、そのままガバットシリーズの新商品が、
はい、
つい9月に出ましたので、そちらの、国産のマッシュルーム、
はい、
あとひよこ豆、
はい、
あと北海道産の黒豆を、各3袋ずつ、
はい、
3種類なので計9袋を、
はい、
3名様に、3名様に
ありがとうございます。ガバッと、そのままガバッとということは、はい、ペペペッとお皿に出してとか、
それも、
まあ、そのままでも
封を開けたらそのままガバッと使えるっていう意味です。
じゃあ災害時にも、まあ、ちょっともし爪楊枝が1本あればそれちょっと食べられたり、
そのまま食べられます、
うん、はい、分かりました、このそのままガバッとの新商品マッシュルーム、ひよこ豆、黒豆が、各3袋ずつ入っているもの9袋を1セットにしまして3名様にプレゼントでございます。はい、これ食べたい、試してみたい、瀬川さんが作ったものを食べてみたいって、ね、思った方は、はい、ぜひ葛飾 FM のプレゼント係までご応募をお願いいたします。今日もありがとうございました、はい、
また来月も頑張ります、
はい、元気に、
はい、
怪我をしないで、
はい
はい、登場してきてください、はい、
気をつけます、
はい、小ネタは楽しみにしております、はいはい、では今日もありがとうございました、はいはい、では最後この掛け声で終わりたいと思います、はい、皆さんもぜひご一緒にいきますよ、せーの、トーアスの
防災とっておき情報館
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地震の時は頭を守ろう、
渇望備えちゃおう。